TBS Podcast 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日はスピンオフのポッドキャストということで、僕パーソナリティの鈴木健介がちょっと緩めのトークをしていこうかなと思ってるんですけれども、今日1月のね、今半ばぐらいなんですけれども、お正月皆さんどうでしたかね。お正月まあちょっとね、なかなか外に行く機会も僕はなかったんですけれども、というのもまあ卒業論文のね提出締め切り、修士論文の提出締め切りっていうのはちょうど1月なので、まあ1月上旬というのは実は追い込みで一番忙しい難しい時期だったりするんですが、まあそんな中でもね、電車なんか乗ってると初詣行くのかななんていう人たちがいたりします。で、正月からすっごい恥ずかしかったなって話があって、何かっていうと、隣にね、そのまあ男女のカップルと母子、まあ二人がこう座ってるわけですけど、最近こういう場面ないですかね。喫茶店とかでもなんかこう初対面と母子、なんかこう男女がお互いの趣味とかをね話しながら自己紹介してるみたいな場面に遭遇することよくないですか。まあそんな感じのね、トークをしてる二人だったんですけれども、この二人のね、その男の人の方がですね、その年末に行ったまあロックフェスの話をしているんですけど、してる話がね、もう明らか同世代で、で明らかにね、なんて言うんだろうな、こう同じフェスに行って同じアーティストを同じ順番で見た人だな、この人っての話を聞いてて分かってきてこんなことがあってね、こんなエモい MC してたんだよっていう話を全部こう聞こえてくるんですけど、こう人の話にね、こう耳を傾けるのもいい趣味じゃないなとは思うんですけれども、もうちょっと耳だんぼになっちゃって、なんかもう、なんか知ってる、その話知ってるっていう、なんていうんでしょうね、この共感性周知ともちょっと違う、すごい恥ずかしい気持ちになったんですけど、この羞恥心に一体どんな名前をつければいいんだろうと思いながら、正月まあ本当そんな感じでね、ちょっと緩めに過ごしてたんですけれども、ポッドキャスティングでね、その配信っていうことなんですけれども、実はまあこのライフという番組2ヶ月に1回その生放送で、赤坂 TBS ラジオのスタジオからお届けしてるんですけれども、まあポッドキャストでもちょっとね、お耳にかかる機会を増やしていきたいなということで、じゃあまあどんな話をしようと思っていろいろ調べたんですね。まあ調べると言ってもね、その今はもう検索だけの時代じゃないので、チャット GPT といういわゆるジェネラティブ AI、 いろんなこうことを質問したらこう日本語ですーっと答えてくれるというね、そういう AI がありますけれども、こちらに今ポッドキャストでどんなテーマを受けてるのとか聞いてみたりとかねしたんですけれども、専門家のユニークな視点が受けるかもしれませんって AI に返されて、そうなんだ、受けるのかなと思って、専門家のユニークな視点とかあんまりないんだけどなって思ったんですけど、実際この手のポッドキャスティングって、その TBS ラジオのね、その番組のポッドキャスティング、すごい上位に上がってくること多いと思うんですけれども、全体的にまあそうじゃないものも含めて緩いトークが多いというか、いわゆるビジネスのこうパキパキっとした解説みたいなね、まあ、そういうものはあんまり少ないような気がします。でこれなんでなんだろうと考えてみたんですけれども、背景にあるのは情報の供給方かなというふうに思ったんですね。供給方ってどういうことかっていうと、ちょっとこういうこと考えてほしいんですよ。承認欲求ってよく言うじゃないですか。で承認欲求っていうのは、まあ要するにその SNS なんかでね、いっぱいいいねもらいたいとか目立ちたいとか、そういうのを承認欲求だっていう人がまあ多いわけですけれども、まあ、実際にそういう欲求を持ってる人、まあ大多数じゃないにしても、まあいるのはいるとは思うんですよ。じゃあよく考えてみてくださいと。承認されたい人はめちゃめちゃいるんだけど、もう承認にしたくてしょうがないって人見たことありますかって話なんですね。承認されたい人と承認したい人の数のアンバランスで言うと、まあ、要は承認したい人が少なすぎる、要は承認されたい人の供給過剰になるわけですよね。情報も似たようなところあると思っていて、発信して目立ちたいとか、まあそれこそまあ収益化してね、お金を稼ぎたいとか、まあそういうモチベーションのある人と、もうとにかく自分のその生活でずっとそういう情報だけ消費してたいっていう人と比べたら、まあ、どっちが多くなるだろうって思ったら、まあ発信したい人の方がどうしても多くなっちゃうと思うんですね。まあ、だから供給方、いわゆる需要過剰の状態に陥ってるんだろうなって感じがして、 まあビジネスっぽい言い方するとレッドオーシャンだなと思ったんですよ。発信したい人ばっかりだなと思って、誰が聞きたいんだろうなと思って、でそのこうしたその供給方の状態っていうのを経済学的に考えると、まあ、何が起きるかっていうと、まあ、供給が多いわけだから通常は価格が下落するわけです。でもこの手のポッドキャスティングで大体無料じゃないですか。無料っていうことはこれ以上価格が下がりようがない、価格が下がりようがないということはどうするかっていうと、経済学ではトレードオフの資源の代表としてお金を使っているだけなので、他にトレードオフの資源、つまりこれを使ったら他のことに使えなくなるっていう資源が、まあ、取引の対象になるというふうに考えられる。だとするとこのトレードオフの資源っていうのが時間っていうことになるんですね。時間っていうのは何かに使うともう別のことには使えない、何かをしている時には別のことができないっていう、まあ、そういう性格を持っているから、例えばこのポッドキャスティングを聞いてくださっているこの時間に、まあ、例えば耳で別の語学学習のねポッドキャスティングを聞くことはできないわけですよね。というわけでこの視聴時間、まあ、これが、言ったらその供給過剰によって、まあ、減らしたいものっていうことになるんじゃないかなっていうことになると思います。で、そうすると、まあ、いわゆる最近流行りのタイパってやつですねって、いわゆるタイムパフォーマンスってやつですねって思う人いるかもしれないですけど、これ間違いなんですね。どういうことかというと、その、流行語ってあるじゃないですか。まあ、流行語ってそもそも2つぐらいパターンがあると思っていて、まあ、1つはもう本当にいわゆるバズワードで、まあ、来年になったらみんな忘れているものにみんながこうあってこう注目しているっていうパターン。そしてもう1つは前々からずっとあるものなんだけど、その中の特殊な現象を1つ取り上げて、さも新しいことが起きているかのように、まあ、取り上げるパターンっていうのがまああると思っていて、タイパって割と後者だなっていう感じがするんですよね。タイムパフォーマンス、タイパという言葉の前によく使われていたのは時短という言葉でした。まあ、時短レシピなんていうのがね、もう本当に本でもたくさん出版されるぐらい、時短しなきゃっていう、まあ、そんな感じでしたし、まあ、お仕事でも、時短テクニック効率化なんていうのがずっと言われてたわけで、時間をこう短くパフォーマンスよく使わなきゃっていうのは、まあ、本当ずいぶん前からのトレンドだったんですよね。で、僕そのトレンドをまあちょっと捉えるような形で2019年に誰もが時間を買っているっていう本を出版していて、実は時間と消費の関係についてはもうここでかなり、いろんなことを書いて、しまっているので、昨年のタイパブームなんていうのもなんかこう随分前に自分が話していたことのごく一部を、取り上げて世の中が盛り上がってるなっていう感じしかしなかったんですけど、その誰もが時間を買っているという本、これちょっとね版元のセブン&アイ出版そのものがなくなってしまったので流通してないんじゃないかと思うんですけど、まあ、それもちょっと残念なところなんですが、まあ、この本の中に書いたその時間の消費の本質っていうのは何だったかっていうと、まあ、いい時間にしたいっていうことなんですね。例えばその、まあ、好きな人とテーマパークに遊びに行って、で効率よくそのライドを回れたから2時間早くテーマパークを遊ぶ時間を短縮できたねって言って喜ぶ人いないわけですね。つまり、なんかこう伸ばしたい時間とかじっくり使いたい時間とかそういうものがあって、そこに時間を取るために別の価値のない時間を、まあ、短くしていくということで、これを加算時間価値と減算時間価値という言い方で整理をしたんですけれども、まあ、いずれにせよ時短すれば幸せになるわけじゃないっていう話をもうしてたので、まあ、なんとなくこう時短すればいいんだとか時短することがまあ価値になってるんだっていうのは、僕からすると、まあ、いわゆる時間消費の半分ぐらいのことしか言ってないなって感じがします。まあ2020年以降、コロナ以後でもしその時間消費の話に付け加えることがあるとすれば、やっぱり時間消費のイニシアチブ、これを消費者が持ちたいなという傾向が強まってるんじゃないかなというふうに思っています。イニシアチブを持ちたいというのはどういうことかっていうと、その限られた時間の中で短く消費するだけじゃなくて、まあ、暇だからずっと聞いてたいとか、まあ、そういう時間のために何か欲して してしまうものがあったり、あとはもうその時の気分とかタイミングに合わせて、今こういう気分になりたいから、例えば今上がる気分になりたいからこれを聞きたいとか、今は泣く気分だからこれを見たいとか、そういう形で自分のタイミングに合わせて、コンテンツなんかを消費する、まあ、そういう傾向をすごく強くなっているような気がするんですよね。だからこう時間を短くするっていうと、なんとなくこうスキップしながらこうつまみつまみで聞いてっていう感じになっちゃうんだけれども、それができるものって限られていて、音楽でいうと昨年スペッドアップって言って、その速度テンポを速くしたバージョンの楽曲をリリースするなんていうのが、まあ、去年一昨年かな、割とブームになってて、去年は日本でいうとワーツが分かってないよっていうヒット曲をスペッドアップバージョンで出したりとか、あとはゲスの極み乙女も1枚丸々スペッドアップバージョンで作った名曲を、この彼らのね、その代表曲をスペッドアップで作ったやつ出しましたけれども、まあ、そういう感じでその別物として短縮バージョンというかね、速度上げたバージョンを聞くなんていうのも、まあ、含めて考えると、なんかこう効率よく短い時間で何かを消費するっていうこととは全然別に、自分のタイミングで自分のいい形でいい時間のためにコンテンツを消費したいというのがむしろ本質なんじゃないかなっていう気がしています。でそうすると、その最初にちらっと言ったように、いわゆるビジネス系のすぐ役立つ知識を短尺で効率よく、まあ、情報としてね得たいみたいな、そういう人よりもその日その場所その時間の気分に合わせて BGM というか、まあ、バックグラウンドトーク BGT として音声コンテンツを聞きたい人の方がきっと需要が大きくなるはずなんですよね。それが何をもたらすかというと、供給がどれもゆるカフェ化するということを示しているような気がします。ゆるカフェ化するっていうのはどういうことかというと、要するにその、まあ、ゆっくりしていってねってことなんですけれども、その、いつ来てもいいよ、いつ帰ってもいいよ、好きな時に好きなタイミングで好きなつまみ方で聞いてくださいねっていうのが、まあ、ゆるカフェ化っていうことで今言ってることなんですけど、まあ、こういう、まあ、ゆるカフェ化したゆるトークコンテンツみたいなものがおそらく主流になっている背景には、自分の好きなタイミングで自分の好きな気分になれるものをこうつまんで聞きたいというかね、まあ、そういう消費者の方に時間消費のイニシアチブが移っているということが背景にあるのかななんて思ったりします。まあ、こんな感じでですね、まあ、ゆるいトークと言いつつも、まあ、最近考えていることをちょっとこう整理してね、皆さんにお届けできればなというふうに思っているのが、まあ、このゆるライフのポッドキャスティングなんですけれども、ちょうど今は卒業論文とかのね提出もちょうど終わって、だんだんこう充電期というかね、いろいろ勉強したりする時期に入ってきて、少し時間もあるので、もしかするとまた更新するかもしれませんけれども、こちらも、自分のいいタイミングで何かが発信できる体制が整った時にこう不定期にこんな話していければなと思っています。またライブ本編の方もね、偶数月の月末には深夜に生放送してますので、ぜひそちらの方でもお耳にかかれればと思っております。ということで、ライフ特別編のポッドキャスティング番外でお届けしたのはパーソナリティの鈴木健介でした。それではまたお会いしましょう。
今回のフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。